おはようございます。高原剛一郎です。先日私は見知らぬ方からお手紙をいただきました。その書き出しは、私は高原さんに手紙を書くような資格のない人間ですで始まるんです。そして3枚の便箋の7割ぐらいみっちりと書いてあるのは自分を卑下なさる言葉でした。自分は汚く、いやしく、妬み深く、薄汚れ、何の取り柄もないだけではなく、ただ人に迷惑ばかりかけるものです、というようなことが延々と続くんですね。私はそれを読んでいて、心が苦しくなりました。そこに書いてあるのは、謙遜ではなく、憎しみだからです。自分に対して向けられた憎悪が、ふつふつとたぎる手紙であったからです。お返事を書こうにも、宛名も住所もありませんので、今日のメッセージをお返事にしたいと思うのです。私が言えることは一つです。どうぞ、イエス・キリストとつながってください。ということです。では、キリストとはどんな方なんでしょう。なぜキリストとつながることが人生の解決になるんでしょう。聖書はキリストのことをこのように紹介しています。どうか私たちの主イエス・キリストであり、私たちの父なる神である方、すなわち私たちを愛し、恵みによって永遠の慰めと素晴らしい望みを与えてくださった方ご自身、この神のタイトルに神があなたにしてくださった三つのことが書いてあるんです。第一に、神であるキリストはあなたを愛して作ってくださったということです。アメリカにドクター・スースという詩人がいます。彼の書いた子供向けの詩にハッピーバースデー・トゥ・ユーというのがあるんですね。こんな作品です。もし君が生まれてこなかったら何になっていただろう。魚かな、カエルかな。でももっと悪ければ君はいないやつだったかもしれないんだ。いないやつってつまらない。面白いことなんか何もない。いないやつはただいない。だってそこにいないんだから。でも君は君だ。それってすごく嬉しいことだよね。今君は君なんだ。それはどんな本当のことより本当のことなのさ。世界中の人の中で君より君っぽい人なんて誰もいない。大声で叫んでごらん。僕が僕でよかった。バクでもワニでもなく、ホウホウなく、ミミズクでもなくて、本当によかった。僕は僕なんだ。こんなにすごいことって他にないよね。だから自分に言ってあげよう。ハッピーバースデートゥーミー。神様はあなたを愛して作ってくださいました。神様にはあなたのために立てた素晴らしい計画があるんです。素晴らしいプランがあるのであなたを作ってくださったんです。自分を見て自分の価値を知ることはできません。自分の作者に目を向けることです。あなたは偶然存在しているのではありません。神によって作られたのです。ところが人間はまるで偶然発生したものであるかのように自分を捉えてるんですね。そう考える理由は自分の作り主を見失ってるからです。この自分の作者を除外した考えを聖書は罪って言うんですね。この罪の上に私たちは自分の意味がわからないんです。しかし、この神様は恵みによって罪人に永遠の慰めをくださいました。これが神がしてくださった第二のことです。罪人にとって最も大きな慰めは罪許されることです。神はイエス・キリストを十字架の上であなたの代わりに裁くことであなたのすべての罪を許してくださったんです。しかも今までのすべての罪を許してくださっただけではなく、これから死ぬまでの間、将来犯すであろうすべての罪まで許してくださったんです。過去が許されてるだけではなく、これからも許してくださる。さらに、罪を犯さないようにする力をも与えてくださるんです。 私は自分の生涯に罪の許しがずっとこれからも続くと考えると、とても深く慰められます。なぜなら、私は良かれと思ってしたことが実は間違っていたり、親切でしたはずのことが、かえって相手を傷つけたりすることがあるからです。また私は生まれつき大変不器用なのです。スポーツでも、楽器演奏でも、勉強でも、とにかく飲み込みが悪いんですね。友達は数回でできるようになるようなことでも、私は何回も何十回も繰り返さないと身につきません。失敗を重ねてようやく少しだけ身につくっていうのが私なんです。それは大人になってからも変わりません。私はしくじってみて初めて理解できるタイプの人間なんです。しかし、あらゆるジャンルでしくじっても、どんな失敗をしても、私には許しがついて回るんだと思うと、生きる勇気が湧いてくるのです。第三に、素晴らしい望みを与えてくださったと言うんです。人生の一番最後に待ち受けているものは死ですね。この死によっても打ち消されることのない望みこそは本当に素晴らしい望みというのにふさわしい望みだと思うんです。神様はキリストのゆえに信じた人たちの罪を許すだけではなく、永遠の命とその住まいである天国を与えてくださるんです。クリスチャン作家キャサリン・マーシャルはケネスという12歳の少年の物語を書きました。ケネスは不治の病にかかっているのです。どんどんどんどん衰弱していく彼は自分が死ぬんじゃないかと考えるようになります。ところが今まで死とは何なのか、どういうことなのか、それを彼に教えてくれる人は誰もいませんでした。ある時思い余って、ケネスはとうとうお母さんに質問したのです。お母さん、死ぬってどんな感じなの？死ぬって痛いの？死ぬってどういうことなの？不意をつかれた母親は絶句し、こらえきれず、一旦部屋の外へ出るのです。そして心を落ち着けながら、ケネスのところに戻り、こう説明します。ケネス、小さい頃のこと覚えてる？よく表でヘトヘトになるまで遊んではフラフラになりながら家に帰ってきたわね。そして自分で着替えることもできずにそのままお母さんのベッドで熟睡してしまったでしょ？でも朝になって目が覚めてみるとあなたはパジャマ姿になって自分の部屋のベッドにいることに気がついたでしょ？それはお父さんがしっかりとあなたを抱きかかえて部屋まで運びパジャマに着替えさせてくれたからですよ。死ぬってね、そういうことよ。目が覚めるとイエス様があなたのために用意してくれた部屋にいることに気がつくのよ。イエス様はあなたのことを愛してくださってるから、あなたをしっかりと抱きかかえて天国というあなたの部屋に連れて行き、かの日には栄光の体というパジャマを着替えさせて、あなたに輝かしい朝を迎えさせてくださるのよ。これが人生の彼方に待っているなら素晴らしいと思いませんか？そしてこの素晴らしい約束こそが素晴らしい望みと言われるものなんです。どうぞあなたを愛し、あなたを慰め、あなたに素晴らしい望みを与えるキリストを自分の救い主として信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。